6センチネットラジオ、ロクラジ。早速ですが、お詫びがあります。あの、前回のロクラジで僕の方からですね、はい、あの、まあ、よくある話なんですが、うん、あの、キン肉マンのね、うん、あの、お話をさせていただいたんですよ。その際に、うん、あの、もうキン肉マンもね、あ、確かあれだ。あの、なんかこういったね、お家の中で過ごす際に、いっぱいね、まだね、読む漫画とかもあるよ。キン肉マンとかもね、だってね、90何巻とかもう多分出てると思うし、と、適当なことを言って、本当に申し訳ございませんでした。
はぁ。
キン肉マンは現在、あの、新シリーズが、
は
ぁ。あの、昔のシリーズに続けて続いておりまして、こちらが、75巻。
それでもすごいな。はい。
でありまして90何巻ではございません、
うん、
はい。まあ、ちなみにですね、うん、一回その新シリーズの前にですね、キン肉マン2世というのをゆで卵先生が、
うん、
あの始められたことがありまして、
2世、
はい、はあ、それがあの26巻、さらにキン肉マン2世の究極の超人宅編というのが22巻ございますので、キン肉マン2世で48巻、
うんうんうん、
合わせてね、
合わせて、
そして本家キン肉マンの方が、75巻ということで、つまり、合わせると、123巻、4巻、
あ、そう
な、あ、そこ最終的に結局適当になっちゃったとね、まあ、100巻を超えているということで、
すご、
まあ、あの、僕がお話ししたよりもより楽しめるということでね、はい。
なかなかその扉は開きづらいけどね。
あの、お話しすることができず、はい、曖昧な記憶のままお話ししてしまい、
はい、
大変申し訳ございませんでした。
はい。
キン肉マンはですね、あれです。このウェブの、
はい、
週刊プレイボーイの方で、連載、最新話が毎回無料で、
あ、そうなの、はい、ウェブで見れるんだ。
読めまして、その後コミックスが出るという状況なんですが、はい。まあ現状ね、非常にこの熱き展開。
まだね、まだ今ずっと追っかけてらっしゃるね、はい、中原さんは。
なっておりまして。
あ、そうなんね。
まあお話しするとネタバレになってしまうので、そこは僕はぐっとこらえて。
とはいえね、そこでネタバレしてもね、はい、多分100巻も読んだら忘れてんじゃないかな。
彼からか。
え、なんだよ。
はい。まあ、こんぐらいにしときましょうね。ああ、 それネタバレですから。はい、最新刊、最新話ですから。
ああ、か
やめときましょうね。
はい、はい、
はい。はい。ということで、うん、関係者の皆様、誠にあの、曖昧なお話をして申し訳ございませんでした。
うん、ああ。その話、もしかしたら私カットしてる可能性あるけどね。前回ね。
本当？
ああ、かもしんない。あんま覚えてないけど。
あれ？
うん、
ということで、もしかしたらじゃあ、うん、言ってない可能性があることをですね、うん、今僕はお詫びしてしまったかもしれないことについて、あの、重ねてお詫び申し上げたいと思います。
はい、そうですね。はい、
あ、そう、
うん。もしかしたら、なんとなく、おぼろげに。
なんでだろうね。
そんな、うん。
なんで、
その辺のくだり長えなーなんて思って、
なんでそこの部分
カット、なんか割愛したような気もしなくもない。
あれですよ。もうね、あの、編集とかね、カットとかね、うん、そういうのはもういらない時代に入ってきているんじゃないでしょうか。
そっか。
このありのまま、
うん、
僕がキン肉マンを好きなこともありのまま、お伝えする、
うん、
そんなロクラジであってほしい。
うん、ああ、じゃあ、どうだったかね、うん。編集しなかったかね。
どうでしょうか。
うん、まあ、覚えてないな。
少なくとも僕が、
うん、
こうやって方言した後、
うん、
それをロクラジで聞き返していないこと自体は、
うん、
あ、今発覚しましたよね。うん、つまり。
その当時は聞いてんだよ。だからその編集終わって、はい、その後は聞いてんだけど、
あ、そうですか。
10日前だから、どうだったかなと思ってね。
まあ、10日も経てばね、
うん、
皆さんもすっかりいろんなことも忘れてしまうと思います。 はい、うん。いかがお過ごしでしょうか。
いかがでしょう。
はい。ロクラジのお時間がやってまいりました。
はいはい。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2021年の8月26日となっております。ロクラジ第
370回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい。
はい。
そうですよ。
もう8月も終わりですか。
ねえ、このね、夏の終わり、まあ、うん、暑さ厳しい中、いかがお過ごしでしょうかと。
うん。
はい。鼻風邪などひいてないでしょうかと。
中原さんは若干、この、なんだ、鼻詰まってる？
あのね、
うん、
これ、あれです。
何ですか？
鼻風邪ではございません。
あ、そうなの。
はい。はい。アレルギー症状でございます。
アレルギーですか。
はい。
いろいろ大変ですな。
なんかね、うん、体質がだんだん変わっていくのかね。
体質。
どうなのかね。
あ、そうか。
うん、アレルギーがね、強く出るようになりまして、
うん、
まあ、それにもね、個人的、プライベートなお話ですから、あまり病気の話をね、まあ、してもあれなんですけど、はい、ちょっとまあ、苦しんでおりますけど。
そう。
はい。まあ、お薬もいただいてるんで。
あ、そうですか。
はい。なんとか調整 しつつも。
しつつね。
はい。
はい。
この花声三太夫で、ちょっと皆さんのお耳を汚してしまう。ね、はい。あれ、なんか、もごもご言ってて何言ってんのかわからないな。違うんですよ。僕は精一杯滑舌よく今お話ししているつもりなんです。はい。まあ、その分ですね。
はい。
何言ってるのかわからなくても、
うん、
それはですね、内容ではなく僕のこの鼻詰まりのせいだと思っていただいてですね。
うんうん、
はい。
はい。
ければいいなと。
まあ、どっちもね、あんまかなわな。
思っておりますよ。いや、でもね、このアレルギーね、はい、僕、鼻がね、
うん、
要はだから鼻炎ですよ。アレルギー性鼻炎みたいなやつですよ。はいはい、それがね、もうね、突発的にね、なんかバッてくるんですよ。
ほー。
ベッてくるんです
よ。鼻が、鼻炎だからね、
鼻が詰まるの。
あ、そう。
うん、
あ、そう。
鼻が詰まるとさ、
うん、
この歌を歌う人にとってはね、非常に困るわけですよ。
そうだね、本当だよね。
鼻詰まりなんてね、
はい、
鼻詰まりぐらいなもんですよ。
何が？
鼻詰まり程度のものですよ。とね、思われてる方いらっしゃるかもしれないけれど、
はいはい、
鼻詰まりってね、
うん、
鼻が詰まったことが気になって頭がぼーっともしてきてね、
うん、
もう他に何もできなくなる。鼻詰まってんなーって思いながら、
うん、
あとは蚊に噛まれたとこを書くぐらいしかもうできないの。
この時期のね、蚊はなかなか大変だよね。
大変ですよ、
うん。生き残ろうと思ってさ、
うん、
めっちゃ刺してくる。
今日は本当にね、だから、うん、鼻詰まったなーと思いながら、うん、蚊に噛まれたところを書いてるうちに収録
あ、そう
なってしまいまして、
あら、
はい、うん、いかがお過ごしでしょうかね。
いかがでしょう。
鼻詰まってないでしょうかね、みんなはね。
まあ確かにね、顔の中心だからね、うん、そこ詰まるときついやね。
お分かりですか、
うん、かわいそう。
ありがとうございます、うん、いえ、もうなんとかね、僕もいろんなこの険しい山を越えて、うん、またこの一歩一歩、
うん
うん、この峰の先へ、
うん、
進んでいきたいと、こう進めていきたいと思っておりまして、
詰まりつつ、
はい、うん、いいです。この鼻詰まりともね、
うん、
うまく付き合いながらやっていこうと思うんですが、
はい、
ね、そのアレルギー症状がね、
はい、
なんかある人は、
うん、
このいわゆるさ、コロナウイルスのワクチンを打ったりすると、
うん、
まあそれが過剰に反応してね、みたいな話の情報を僕はいくつか、うん、この医療関係のね、
うん、
うん、ところから聞きつけまして、
はいはい、
ああ、そしたらちょっとアレルギーはあれかなと、
うん、
怖いなと、
うん、
ちょうどですね、その注射を、このだからワクチン接種の、
はい、
始まるだからまあ2ヶ月ぐらい前かな、だから6月5月ぐらいかな、
うん、
の時に一回朝方ね、急に両鼻が詰まるという
両鼻が、
両鼻詰まりという、うん、
なんかそういう技がありそう。
さ、鼻が詰まるって片方だと思いきや、
うんうん、
はい、両方詰まることがあるんですよ。
あ、そう。
両方詰まるとね、
うん、
ティッシュペーパーをね、
うん、
いわゆるクロワッサン、違う、 クロワッサンじゃないな。
何何
あの、キャラメルコーンのようにね。
キャラメルコーン、
キャラメルコーンのような形にしてね。はい、ああこの鼻に収める。
ああじゃないと、突っ込むわけね。
じゃないと、ツーッと鼻水が、この垂れてくる。詰まりながら垂れてくるの。
それなんだろうね。
うん。で、もう、そう、しんどくてさ、うん、そうなると、息も絶え絶えですよ。
はい。
で、アレルギーのお薬を飲むと、うん、まあちょっと落ち着いたりするの。
ああ、
うん、
薬は効くんだね。それはいいけどね。
ああ、まあそうなんですけど、うん、そうでその薬は結構きつい薬なので、うん、ぼーっとするという。
ああ、うん、まあしょうがないよね。
非常にね、うん、まあ苦しいし、そのだから両鼻詰まりはやはりね、
技みたい、
やはり恐怖なんですよ。
うんうんうん、
あの急にこのアレルギー反応、
うん、それもやっぱビッとくるわけ。もう
そうハウスダストなのか何なのか、もうまだ ね原因がね最終的に突き止められてなくて、あのさ、アレルギーの種類を調べてくれる注射じゃなくて、なんだっけ、もう全然ちょっとずつ説明が違うんですけど、それもちょっと鼻詰まりのせいなのでこれはもう ご容赦いただいて、
ご容赦しよう。
なんとなくわかるでしょ、言ってること。
うんうん、なんか調べるのね。
あの、ワクチンの、じゃなくて。
なんだよ、なんだよ。
アレルギーの種類がどんなのがあるか、調べる注射。
俺がどんなアレルギーを持ってるか。
血液検査。
あ、血液検査。
そうそうそう。
それでわかるんだ。
アレルギー持ってる。
うんうん、
何持ってるっていうのがわかる。うん、卵アレルギーだの、蕎麦アレルギーだの、何アレルギー、いろいろあるでしょ。そう。その体質、あなたはこういうアレルギー持ってますよ、みたいなのを調べてもらえる、そのテストというか検査がありまして、
はい、
それ受けなきゃなと思っていながらね。
うんうん
うん、ただ今、ほら、病院はいろいろとお忙しい状況の中ね、
うん、
ちょっとそういうのも落ち着いてからの方がいいのかなとも思いながらさ、
なるほどね、
まあもごもごしてるうちにこのワクチンの、うん、季節がやってまいりまして、
はい、
でまあだからちょっと迷ったんですけど、
うん、
僕この10日間の間に行ってまいりました、
うん、ああ、
はい、
ワクチン接種、
ワクチン接種、
はいはい、
どうなんでしょうかね、そもそもね、うん、ワクチン接種ね、うん、皆さんされました？
どうでしょう、
どうでしょう、
うん、
まだできないとか予約が取れないとかね。
ああね、うん、
まあ中には3回4回5回6回とね
そんな打ってる人いるか、
常連さんもね。
あ、常連さんもいるのか、
はい、
あ、そうか。
いや、日本では無理なはずですよ
、
はい、法に触れる恐れがあります
あ、そうですか、
うん、
はい、
ほらこのワクチンに関してもさ、うんうん、いろいろこのけんけんがくがくと言いますか、
うん、
この方々からいろんなご意見が、
そうね、
ね、上がっている中で、あれですよ、僕もだからあのファイザー製というね、
うんうん、
このファイザーさんのね、
ファイザーさんとか
考えたこのワクチンを、
ファイザーさんが考えたんですね、
は、あの、打たせていただいたんですよ、
はい、
そしたらまあその打ったその日に、
はい、
やはりなんかファイザー製のワクチンはもう全然効かないみたいなニュース見て
打ったのに
やっぱりちょっとがっかりするよ ね、
そうね、
なんかいろんな情報あるじゃないですか、
うんうん
うん、どうですか、山田さんってワクチン打たれた？
私まだ1回しか打ってないんですけど。
あ、うん、僕もそうですよ。
あ、そうそう、うん、だから1回ファイザー
あ、ファイザーさんの、
ファイザーさんのをやりました。
うん、これあれじゃないですか、そもそもワクチンを接種したかどうかっていうのは、
はい、
結構個人情報に関わってくるから。
でもさ、ほら、なんか結構さ、ワクチンのその副反応が今こうなってますみたいな、ツイッターしてる人とかさ、
うん、
なんだ、インスタとかさ。
だってね。
そういう人いるじゃん。
だってさ、いろんな陰謀論の中では、あれですよ、このワクチンを打ったことによって、
うん、
その打ったワクチンの感じで体質が変わって、なんか変な、変なのを人に移しちゃう体質になっちゃう。
変なのってなんだろうね。
もう、詳しく読んでないんで、もうわからないんですけど。
だからもうさ、大体わかんないんだからさ。大体からしてみんなわかってないんだからさ。
つまり、ワクチンを打った人っていうのは、むしろ悪い状態。
うん、あ、そういう考え方をしてる人もいる
とかさ、
うん、
まあ本当いろいろあるわけで、
いろいろあるよね。
これさ、だから山田さんがおっしゃるように、うん、先々、
うん、
本当どういうことになるかっていうのを今後ね、うん、見ていかないとわからないわけじゃないですか。
そうそうそうね。
ね、あの、うん、今日だっけ昨日だっけあったじゃないですか、あのモデルナ製 のワクチンの中に金属片。
え、そうなの？ゴムじゃないの？
金属片
なの？金属なの？そうなんだ。
待てよと、うん、なんかスプーンくっつくって言ってなかったみたいなさ。
それアメリカでなんかバズったやつ？
ああ、つまりなんかつながるんですよ。信じるも信じないも、うん、ない。
ない、ないけどね。
今はない。
ないけどね。うん、もうわからんからね。
そうです。うん、まあ、まあもちろんやっぱりね、それはあのご自身で判断していただくより他ない。
そうだね。
なぜかというと、この自分でね、
そう。
もうだから白とも黒とも言い難いみたいな、
ね。そう、まあ自分で選択とかね、選ぶわけですから、うんうん。
僕はですね、なぜワクチンを打ったかというと、
はい、
あの前にもね、このロクラジでお話ししたかもしれないですけど、まあこの人と会ったりする、
はい、
打ち合わせもそうですし、そのお歌のレッスンであったりとかね、
うん、
まあそれはあれです、あの偉そうなことに教える側としてね、
はいはい、
あのそのプロの方になんかこの偉そうにね
偉そうなのかい
あのねちょっと偉そうに言うタイミングとかは僕はすごく気をつけてるんですけど、
うん、
でもほんの一瞬ポロッとさ、うん、出たりするとさ、
うん、
それをあの向こうのこの事務所の方とかが、
はい、
この映像に撮ってらして
あら
で、うん、それをなんか映像素材で使いたいみたいなのでよろしいですかなんて来てさ、
うん、偉そうにしてるところ
で、あのちょっと見ると、
うん、
分かった風だなみたいなのは
ちょ恥ずかしい
やっぱりあるのよ。
それちょっとこっぱいこっぱいやん。それ
いや難しいところですよ。
そうだね、
このね8割把握してることを、
うん、
この10割把握してる風に言っても、
うん、
やはり多少なりとも ね、
うんうん、まあ、ね
そのニュアンス出るでしょう。
はい、
うん、はあ、大変だよね、人に何かを伝えるってね。
大変だね。
まあそんなねそんなこともね、まあちょこちょこやらせてもらったりとか、あとはこのレコーディングのねお手伝いとか、まあこのだから音をね扱う空間ですから、どうしてもね、
そうね、
完全密閉とは今はいかないにせよ、
まああまり換気をする場所ではないやね、
うん、まあ開けていながらも、いざ重要な音を取ったりするときは、
うん、
まあちょっと閉じるとかさ、
そうだ
な、まあそこは開けているけれど、その奥の方は閉めている。なぜかというと、うん、その奥の方を開けると外だからみたいなまああるじゃないですか、うん、いろんな事情が、
はいはい、
でまあ換気には気をつけてますし、おかげさまでこの1年半ぐらいの間かな、僕の周りとかでね、感染した方っていうのはなかなかいなくて、
はいはい、
はい、まあ、あのラッキーとも言える状況なんですが、
う
ん、
まあ今ね、
まあ、気をつけているんですよ、それだけね、
うんうん
うん、なんですけど、こっからね今感染も広がってますし、
はい、
となるとまあちょっと僕が誰かにね、
うん、
移してしまう可能性のことを考えると、やはり人と接する仕事の場合はこれはもうあの打たないという選択肢は僕はないなと、
うん、
僕自身はそう判断しまして、
うん、
で打ってきまして、
うんうん、
でね副反応だよね、
1回目なのに、
うん、
1回目ってそんなさきつくないじゃないの、大体の人は。
これどうなんですか、1回目って軽いの？
私はちょこっと熱が出て、
あ出た、
うん、でちょこっとな気分が悪くなって、
あ気分悪くなった、
で2時間ぐらいに寝たんだけど、
山田さんそういえばなんか
何
あのなんか気分が落ち込んで、
うん、
あなんかあれって
それとは違う、全然違うんだけど、
それはどうなった、うん、
それ
大丈夫ですか、その後、
まあ、それ継続されてはいるんだけど、
継続されているの、
続いてはいるけど、まあでもあの私の気持ち的にはちょっと上向き、
こういう時って頑張れって言っちゃダメなんだよね、
私はちょっと上向きになってきて、
もう
ご心配おかけしてね、メールとかねいただいちゃって、
あなんかね
申し訳なかったですけども、
いただいてましたね、
いただいてましたけども、はい、
まあねそう簡単にね治るものではないと思いますし、はい、
うん、
あのじわじわと、
そうじわじわとね、でも今ちょっと上向きな感じ、
そうなんですか、
はいはい、
なってきてます、大丈夫ですか、あんまり触れない方がいい、よろしいですか、
触れない方がいいですね
そうなんです
まあ私の場合はだからそのワクチンの時は、うん、あれですよ、本当軽かったですよ、2時間ぐらい寝たら、
うん、
あの何汗かいて、ほらちょっと微熱でしたから汗かいて、はいすっきりみたいな、
あ
2時間ぐらいだったかな、もうそんなもんだよ、
お
う、うん、
もうじゃあ何次の日は大丈夫だったの、
まあ大丈夫、
ああ、そう。
うん。
僕はですね、打ってもらって、その後家帰ってきてから、やっぱり熱が上がりまして。
あら。
というのも、あれなんですよ。そもそもね、平熱は35度クーブってね。
5
度クーブって、ね。
自分の歌じゃん。
はい、うん。ありますように、うん、僕、だから当時35度クーブだったんだと思うんですけど、最近さらにちょっと下がっておりまして、
あ、そう。
35度6分くらい、
うん。だいぶ低いね。
が僕の平熱なんです。
そうなんですね。
うん。
あ、
で、まあ、それね、人それぞれあるでしょ、
はい、
で、まあ、この、なんだ、自分の、うん、普段のその体温があんまり低いとね、
うん、
まあ、いろんな冷え症の恐れがあるとかさ、
あ、
いろいろ、まあまあ、まあ、あるみたいなんですけど、うん、で、35度4分とかさ、
うん、
その、注射打ってもらう前のさ、
うんうんうん、
熱測ってくださいってね、
うんうん
うん、やつでも出てね、
うん、
そしたら、その、予診、
うんうん、
だから打つ前に先生が、
ね、お医者さんにね、お話しするやつ、
うん、お話しするやつの時に、うん、もうその先生がだからこれもしかしてね、
うん、
この打ったら副反応で、
うん、
このちょっと熱が上がったりすると思うんですよ、うん、って言って、で、中原さん35度4分じゃないですかってだからおそらくだから37度とかね、
うん、
36度後半とかでも、
うん、
もうそれは副反応だと思っていただいて、すぐ解熱剤とか飲んでいただいて大丈夫ですからって、
あ、
むしろ飲んでくださいと、
飲んでください、なるほどね、
言われまして、
うん、
そうね、だからわかるんですよ、38度とかね、もう行ったらね、すぐもうクラクラしちゃうでしょって、
うん、
僕もそうなんですよって、ね、
あ、お医者さん、
うん、平熱が低いもんで、
あ、
って言われて、ああ、
そう
なん、でもそれなかなかね、うん、あれですよね、その人には理解されないというか、
うん
うん、なんかね、
うん、
38
度7度ぐらいでみたいなね、そうそう、話とかね、
みたいな言われますよねって、
うん、
そしたらだからお医者さんが、うん、本来のね、
はい、
いわゆる発熱と言われる温度っていうのは、
はい、
平熱がいくらかっていうのには全く関わらず、
はい、
一律で37度5分以上が発熱と決まってるそうなんですよ。でね、38度5分かな、9度かな、8度5分かな、かなんか以上が高熱。
ああ、
で、まあ、それも一律で決まってるんですよ。
それも、そう、医療の世界で、そう言われるん
だ。うん、昔から。なのでね、まあ、それね、本当平熱低い方にはね、なんてね。
酷、う
ん、
な話だな。
そう、余震でね、うん、じっくり時間を取ってしまいまして。申し訳ない。順繰りなのに。申し訳ない。あーなんつって、お互い。あー、じゃあ、ありがとうございます。わかる。ありがとうございます。
仲間意識。
はい、
平熱低い中。
いや、でもね、お医者さんにね、改めて僕は、このワクチン接種をいい機会に、
うんうん、
そう、平熱が低いと、
うん、
お医者さんであっても、
はい、
37度からちょいちょい行くと、もうしんどい。っていうのは、お墨付きをいただきましたんで、
はいはいはい、
僕は堂々と37度ちょいちょい。
はい、
まあ、それはね、医療界では、37度ちょいちょいは、発熱とは言わないんですけど、
うん、
でも、
うん、
僕の中では発熱ですから。
わかりましたよ。うるさいな。
はい。
あ、そう。じゃあ私逆なんだよね。その、打つ前に、
はい、
体温を測ったら、6度8分ありました。
ね、
うん、
6度8分って、
はい、
30年ぐらい前までは、
はい、
日本人の平均体温だったらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ私、旧式だ。
だから、
うん、
山田さんは30
何、
いや、言い方が難しいなと思って。
もういいじゃん。自分で私が旧式だって言ったんだからいいじゃん。
余計なことを言う必要はないなと思って。
なんか言おうとしたけど、もっとひどい、
したけど、なんか、ね、やめたと思って。
やめたの。
うん。
気になるじゃん。
もうそういうのをやめていかなければいけない時代に突入しているなと思いまして。
ね、誰に批判されるかわかんないですけどね。
それで、
うん、
そう。だから、はい、6度8分ぐらいだったらしいんだけど、だんだん下がってきてんだって。
だんだん下がる？
うん。まあ、それは、なんだ、この、運動不足とか、
はあ、
で、なんか代謝が落ちてるんだろうね。
はあ、
うん、みたいな話がありまして、
うん、
僕なんかね、
ランニング
してんのにね、
ね、
そう。 さらに下がるという。まあ状態で、そう、はい。だから話を戻すと、家に帰ってからね、それこそ、37度2分、3分ぐらいかな。
あ、5分いかない。
そう。発熱とは医療界では言わない。言わない。けれど、僕界では、発熱と認定された。うん。まあ、そんぐらい上がりまして。
あ、そう。
だから言われたように、解熱剤飲みまして。
うん。うんうん、
あとね、その熱はね、次の日いっぱいぐらいまで続いた後。
あ、そうですか。
まあ、いわゆるだからちょい熱。
うん。
で、あとね、アレルギーがやっぱり来ましてね。
ああ、そう。
うん。それはね、両鼻。両鼻詰まりが。わからない。そのね、ワクチンのせいで来たのか、何なのかはわからないけど。
タイミングがね、たまたまね、その時だったかもしれないしね。
でもそう、なんか打ってね、はい、夕方ぐらいかな、もう、ぶわーっと来て。ああ、と思って。もうすごい嫌だからさ。内心ね、心がやられるんですよ、鼻詰まりっていうのは。まあ今もだからね、本当はやられているんですよ、
そんな中、
みんなにお話ししたいなと思って、この花声三太夫は、山里へ降りてきてるんですよ。
それで
、鼻がやっぱり詰まりましたね。
それきついね。でもね、まあもしかしたら副反応のね、あれかもしれないんでしょ。
何なのかね、わからない。まあもちろんね、腕もね、痛かったけど、まあそれもね、もう今大丈夫ですし、
はい、
まただから2回目を、
はい、
これ打つことになるとなるとね、
はい、
2回目はなんかよりちょっと反応が強いと。
そうね、私の周りもきつかったって言ってる人が多かった。
あ、そう。
うん。
まあでもね、打てることによってね、打って、2週間経てば、しばらくね、この人にうつすこの危険性がちょい下がる、
ね、まああとほら重症化をね防げますよっていうのがね、
まあもちろんね、だからといってこのマスクとか手洗いとかソーシャルディスタンス密のね、
もうさ、いい加減慣れたよね。なんかそれが普通になった。
確かにそう、
なんかね、全然なんか違和感ないというか、
はい、
ちょっと前までは玄関出て、ああマスク忘れたとかあったんだけど、でももう全然なんか普通に靴履くみたいにマスク履いてるじゃない、つけてますよ。
もうね、あれですよね、山田さんとほぼ向き合わない状態で、こうやってラジオの収録するのも慣れましたよね。
そうですね。
はい。
そうですよ。皆さんあれですよ。向き合ってませんからね。
そもそも。
そもそも。
はい。
縦で並んでますから。皆さん、
まあいいですけど。
まあいいですけど。
まあそういうところも気をつけながらね、やるのにも慣れましてね。
そうね。
うん。だから、とはいえ、このワクチンが打てたことで、まあ僕は、ちょっと一安心と言いますか、周りの人に対してね。
そうだね、
まあこれだからね、いろいろ不安になっている方とかね、まあ実際もっと大変な副反応出た方とかね、
そうね、
いろいろいらっしゃると思うし、ここら辺ね、やはりセンシティブだよね。
そうだね、
どうしてもね。
そうだね。
ほら、それこそあれでしょう、このワクチンもいろんなね、お体の事情で打てない方とかもいらっしゃるし。
そうですよね。
ああ、ほんとね、
うん。
しばらくはね、まあだから僕はいいですよ。
うん、
で、まあ山田さんも続きで言っちゃったからあれだけど、
はい、
まあね、だからといって周りの人にね、このワクチンやった方がいいよとかね、
うん、
やない方がいいよとかね、
うん、
まあそういうのはないんです、僕。
うん、ないです、ね。
もうそれぞれだと思う。
それぞれですね。
うん。
そう思いますよ。
だと思うし、どちらにせよ気をつけるには、もう変わりないので、
はい
はい、もう半分マナーみたいにね、
うん、
なってきておりますから。
そうか。
いやー、まだね、前回も言ってね、
うん、
今回もちょっと言っちゃうけどね、
はい、
走っててね、すごいハーハーしてるね、
はい、
マスクしてないね、
はい、
おじさんが来たりするとね、
うん、
やっぱコース外すよね。
うん、まあそうでしょうね。
まあこのね、気にしすぎかもしれないけれど、外だし、
まあね、
いろいろね、難しい世の中ですよね。マスクなんてしないでもいい 時がまた来るんでしょうかね。
どうでしょうかね。
いやー、ほんとね。
まあ、そういうね、専門の先生とかはね、まあ、5年後とかね、おっしゃってる先生がいらっしゃいますね。
ああ、そう。
はい。まあ、5年後だったら、いけんじゃないのって。
え、じゃあ何？ライブ5年後なの？
いやー、だからね、そこがあれですよ。うん、その、ワクチンを打たないとかさ。
この間もだってなんかさ、ちょっと計画途中のやつがさ、はい、1個頓挫しそうになったじゃないですか。
何？
あの、イベント系の。
ああ、そうですよね。
ねえ。
はい。
じゃない、な、詳しくはお話ししないですか。
話ししないですけどもね。
うん、もうだからね、いつになったらできんのか。
そうだね。まあね。まあそこら辺はね、またちょっとあれですけど、まあ私もね、この心をね、こうなんでしょう、落ち込んでばっかりもいられませんので、うん、少しずつね、動き出してまたおりましてですね。
どういうこと？
うん。今までちょっと触ってなかったね、新しい音源をね、こう操作してみたりとか、またちょっと、あれってさ、まあ、皆さんね、例えばパソコンで Excel 開いたりとか、パワーポイント開いたりとか、
お仕事の
ね、お仕事でいろいろなソフト使ってると思いますけども、はい、そのソフト一個一個にいろんな操作があるでしょ？
あるでしょ？
いろんな操作。
あるじゃね。
ね、あるでしょ？
ある、
やっぱり。
あるじゃ。
うん、だから、それをね、やっぱりその音源ごとにね、その画面がやっぱ違ったりとかね、操作が違ったりとかやっぱあるわけですよ。
ああ、まあね、いわゆる UI と言われる。
そうだね。
それぞれの、ね、だからユーザーインターフェースだけどね。
そうそうそう。
だから、こっち行ったら上がるよ、こっち行ったら下がるよとかね。
みたいな。
この調整をこのバーだよとかね。
うんうんうん、
ありますよね。
あるんですよね。だから、今まで自分が慣れてるね。音源とかは、まあ、はいはいはいですけども、うん、新しいものっていうのはやっぱそのね、UI が新しいですから。
ああ。
で、それがまた膨大なんですよ。
つまみが。
ああ、もう。だから
つまみがいっぱいあんの。
でも面白いんですよ。とっても面白いんですけども、うん、ああ、これを覚えていくのね、どうだろう、頑張ろう、みたいなね。だから今ちょっとね、気持ち的には上向きで。
そうなんですか。
はい。
何よりでございます。まあでもね、ゆっくりゆっくりやってってくださいよ。
うん、そうですね。はい。うん、まあイベント云々っていうのはね、まあちょっと今すぐに何かお話っていうのは難しいですけども、うん、またね、このぼちぼちとその制作に向けてですね、はい、準備をまたしてるんですよ。
ね、
そうなんですよ。
結局ね。
結局ね。
うん、
そうなの。結局
いつもの道に戻り道ですよ。
戻ってまいりました、はい、私、はい。
はい。
なのでですね。まあ、本当、ご心配もおかけしちゃったりしてますけども。
うん、まあいいですよ。
はい、
ね、そんな10日間ぐらいで、
はい、
簡単にどうこうなるとは思っておりませんが。
まあまあそうですけどね。
まあ、ただね、
はい、
そう、あんまり気にせず、
はい、
はい、ぼちぼちでやっていっていただければ、
はい。
はい。ちょうど、その、なんだ、気にせずぼちぼちやってるぐらいが、
はい、
僕のペースと同じぐらいになるので、うん、僕としてはありがたいなと思うくらいなもんでございまして、
ね、優しいお言葉をいただいてありがとうございます、はい、
と思いますよ、
はいはい、
そんなね、本当お便りとかもいただいて本当感謝だね、
本当ですよ、ありがとうございます、う
ん、まあ皆さんもいろいろこのしんど
い
時ね、ずっと続いてますよね、
うん、
うん、そんな時はね、ゆっくりしてくださいね、
うんうん、
はい、うん、ちょっとね、腐ってくださいよ。
うん、
いいですよ。
そう
で、ちょっと腐り続けてね、はい、傷んじゃってくださいよ。
やだな。ちょっとやだな、
うん。あれだから、その傷んだところをね、うん、ちょちょって、このそげばまた食べれるから。う
ん、それ何の話してんですか。
それは桃だね、ただのね。
桃。茶色くなっちゃったところね。
それは心じゃなくて、ただの桃だね。
あ、桃ですか。
うん、桃ですけど。はい。桃食べたいくなったね。
バナナもね、言えますけど、バナナとかも
ね、バナナとかもそうですよね。
ちょっと
だから、そう、傷んでもちょっとそこそいで、また頑張っていきましょうよと。
そうですか。
はい、
分かりました
。そんなところでございます。お送りしてまいりましたロックラジでございましたが、僕ね、一つね、そう、FM カオンさんでやらせていただいているはい、ラジオ「かはたしなれば」あるじゃないですか、
はい、うん、
あれ定期的にさ、いわゆるちょっと、なんか新しい話題に乏しいなみたいな時の、
うん、
あれやっとけば大丈夫企画でさ、うん、コンビニスイーツ食べ比べみたいなやるでしょ、
はい、
やります。まあ楽しいし、うん、なんだあのコンビニのスイーツってね、うん、コロコロ入れ替わってね、なんか美味しいのがあったらそれちょっと手出してみたいけれど、うん、
はい、
入れ替わり立ち替わりなので、うん、あの何買っていいか分かんないみたいな方にはね、あの案外好評なんですよ。
もうありがとうございます、う
ん、であの下準備もそんなにいらないのでね、あの、はい、たまにやらせていただくんですけど、うん、はい、それをねあのまたやるにつけね、このコンビニをリサーチ、
はい、
はい、まあ、あの近々コンビニスイーツ編なんですけど、うん、あのそれやるにつけね、なんかねセブンイレブンでね、それねスイーツじゃないんだけどね、
うん、
ポンデケージョ、
ポンデケージョ、
うん、パンのコーナーにポンデケージョっていうね、うん、3個入りの、うん、なんかもちもち食感、
なんかほらミスタードーナツでさ、うん、ポンデリングってあるよね。
あー、そのポンデってそうなのかな、
そうなのかな、あー、うん、
ポンデケージョっていうね、
ポンデケージョ、
うん、3個入りでね200円ぐらいかな、うん、そのなんかあのちっちゃい、あ、なんか、な丸もちぐらいのサイズの、
丸もち、
うん、うん、ぐらいのサイズのなんかそのもちもち食感のパン、
もちなんじゃないのじゃあ、
で、うん、そのなんだチーズ、
はい、
チーズ味と青さ塩味、
渋いね
みたいなさ、うん、だからあれだよね、しょっぱい系パン、
うん、
しょっぱい系ちょっと加工パン
なんですよ、なんか
ちょっと惣菜パン、わかんないけど、
なんかカテゴリーがある
の、なんかわかんないけどね、だから朝とかお昼とかも食べれるよみたいな感じなんでしょう、うん、菓子パンではないみたいな感じで、うん、ポンデケージョっていうのが売られてまして、はい、もちもち食感好きなんで、
はい、
そのポンデケージョを、うん、あの食べてみたんですけど、うんうん、もちもち食感じゃなくて、うん、もちでした
ほらもちだ、
うんうん、あのだから
だってもうさ形状が丸もちって言ってんじゃん、うん、もうだからさもちって言っちゃってんだもん最初に
非常にね
形状が丸もちってさ、
もちっぽくて、
も見た目もだからもうもちなんでしょ、
もちっぽくて食べたらもちなの
もちじゃん、だから
つまり、うん、あれですよ、あのお餅ってね、常温ではもう固くなっちゃうじゃないですか、
あ
っていう意味ではあ、まあ柔らかいし、うん、いわゆる本当のもちよりはパンだけど、
はい、
なん餅級のパン1って感じなのポンデケージョつまり
つ、うん、
あの、はい、なんだ、最近のね、うん、あの塩豆大福とかよりも
最近の
餅です分かってもらえるかな、うん、声優さんとかにも売っている、うん、あのなんだ3本入りの、うん、あの甘辛だれ の,
みたらし団子、
みたらし団子の、
はいはい、
あの団子、うん、よりも、うん、餅です
それは何、それで良かったわけ、
うん、
美味しかったとかさ、良、うん、かったってこと、
あのパン食べようと思ったら餅だった
そっか、じゃあパン食べたい場合はうーんってなるかな、
だけど、うん、思ったんですよ、もう一回食べたいと思うようになってるの今、
あそうなんだ、
つまり、うん、あの餅食べたいっていう
餅食べたいんじゃんよくわかんないもうじゃあとりあえず良かったってことでいいの、
あのさ、うん、あお餅を食べようとするとだ、うんね、だからオーブントースターで焼かなければいけないし、ね、今お正月から一番遠いでしょ、
あそうだ、ね、
だからお餅ってなかなかね、あの保存食としてキープされてる方とか以外はねないじゃないですか、お家に、
うん
うんうん、だから、まあ、この時期ちょっとあのもちもち食感というよりは餅にね、
はい、
やっぱりこのなんだ恋焦がれていく、うん、むしろタイミングなのかなと、
あ久々にね、うん、餅食感をね、
そう、
あなるほどね、
だから餅、ほぼ餅食べたい人はですね、うん、ぜひセブンイレブンのポンデケージョ、うん、
ポンデケージョ、
はい、これをお試しいただければなと、
あそうですか、
ただだからくれぐれも言っときますけど、
はい、
餅です
じゃあパン食べた時はやめとこうかな
そう、その時はね、はい、パンがいいと思う、
うん、わかりました、
うん、はい、それをね、うん、お伝えしたかった、
はい、
はい、
明日役に立つ情報ありがとうございます、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
まあいろいろあると思いますが、はい、この夏の終わりどうぞ健やかにお過ごしください、はい、またね、
バイバイ。君が浮かない顔でさらに反応